こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日はゲストをお連れいただきましたが、ご紹介いただけますか。
はい、福井総合病院の初期臨床研修医としてお勤めになっている中谷由香先生です。2週間、当院に研修で来てくれています。
中谷由香先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
福井総合病院とおっしゃいましたけど、福井県の病院ですか。
福井県福井市にあります民間の病院です。
なんか研修って県を越えて OK なんですか先生。
はい、たまたま私の琉球大学の後輩の先生と中谷先生の先輩の先生が同級生で、で沖縄県で研修医を受け入れてくれるところないかっていうのを探してらっしゃる時にうちを紹介していただいて、それで今回念願かなって先生に来ていただくことになりました。
中谷先生いかがですか、沖縄は。
いや、リゾート気分でお仕事させていただいてとっても楽しいです。
やっぱ福井と沖縄とではその患者さんの様子とかっていうのも違うんでしょうか。
まだ来て1週間経ってないんですけど、全くやっぱり文化も違いますし、いろんなところで違い感じますね。まず患者さんの名前が難しすぎてかながないと読めないのですごいそこは大変だなって思ってるのと、はい、あと高齢者の方とかはやっぱり戦前戦後の、大変な時代に戦争に巻き込まれた時代の方が多いので、やっぱり福井の人よりちっちゃい時に大変な思いをされてる方が多いなと思って。
そうなんですね。それぞれの地域でそれぞれの特色はあるかと、事情があったりするかとは思うんですけれども、沖縄で学んだことっていうのはやっぱり福井でも役に立ちそうですか。
そうですね、役に立つ。まず地域医療ということで私研修をさせてもらってるので、開業医さんのところで研修するのも今回初めてなので、やっぱり大きい病院で勤めてるのと、そういうちっちゃいクリニックで勤めるのと全く感覚も違いますし、今後の診療に必ず生きてくるんじゃないかなと感じております。
そうなんですね、わかりました。今日はこの一枠の時間お付き合いください、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田野先生、5月の地域向け医療講演会テーマは、男性に最も多い前立腺、早期治療の重要性ということで、前立腺がんのお話を、那覇市立病院泌尿器科科部長大城拓磨先生がお話ししてくださったということなんですが、大城先生からはどんなお話だったんでしょうか。
はい、前立腺、まず前立腺ってどういうところかって皆さんあまり情報がないと思うんですけど、男性にしかない臓器で、ちょうど膀胱の真下ぐらいにあって、おしっこの通り道にあるんですけど、ここでそのいわゆる精液を作ったりする働きがあるんですが、実はここにできるがんっていうのは胃がんや大腸がん、肺がんを抜いて頻度的には一番多いがんなので、男性の人はこの前立腺のがんっていうのは常に意識して置く必要がある病気ということになっています。
そうなんですね。よく前立腺肥大とかっていうふうに聞いたりするんですけれど、それと前立腺がんっていうのは全く違うんですか。
はい、肥大というのはよく聞かれると思うんですが、ちょうどそのおしっこの通り道にある前立腺の方が腫れてくるというか、肥大すると尿の通り道が細くなってしまうので、例えばおしっこをこう始めて最後出し切るまでに時間がかかってしまったり、勢いがなくなったりとか、そういったことでもう症状が出てくるので、大体皆さんもすぐ泌尿器科の病院に相談に行けるんですけど、この前立腺がんが怖いのはその通り道の外側にできるので、かなり進行しないとおしっこには症状が出てこないので、本当はそこがこの病気 の早期発見が重要と言われるゆえんとなっています。
じゃあ前立腺がんは痛いとか何かちょっとこう不具合があるぞ、なんかこう不快感があるぞっていうのが分かりにくいということですか。
はい、もう分からないと言っていいんじゃないですかね。うちの病院でも会員以来このがんたくさんの方見つけて治療してますけど、本当に採血で初めて分かったというがんの方々がほとんどです。
先生、採血で血液検査で分かるんですか。
はい、 先生の一番今回講演の中で言いたかったおっしゃりたかったのはここだったんですけど、うん、健康診断ですとかドックを受けているか、もしくはかかりつけの先生のところで年に1回採血さえ、その検査さえしておけば分かるというのがありまして、それが PSA という採血項目で、これを年に1回調べるだけでその人のがんがあるかないか の予測ができます。
すごいですね。血液の中にそういう情報が入ってるんですね。
はい、腫瘍マーカーといっていろんながんに伴って上がる検査値があるんですが、うん、この早期発見につながるマーカーはこの前立PSA、 前立腺がんの PSA だけだと思います。
でもこう特に痛みも伴わず、こう苦痛も伴わずこう検査ができるっていうのはすごくいいですよね。
そうですね、採血するだけで分かりますんで、
うん、
カットライン、カット値がだいたい 4.0 っていうのがあって、これ以上だと、以上で高くなればなるほどがんの確率が上がるんですが、4以下であればもうまず基本的には大丈夫なことが多いので、うん、ぜひ1年に1回採血で確認をしてほしいと思います。
このじゃあ先生、 PSA を検査したいですというふうにお伝えすればいいんですか？
そうですね、私たちのクリニックでも今45歳以上の方には勧めて測っています。やっぱり50歳前後ぐらいから早期のか早い人だと出てくるもんですから、45歳以上の男性の方には採血の中に PSA を入れてくださいと一言言っていただければと思います。
先生、男性と女性ではこの地域で行われている市町村の特定健診の項目も、まあ若干違ってくる部分があると思うんですけれども、特定健診の中に例えば子宮がん健診のような形でこれも入ってるんですか？
入れてほしいということを要望してるんですが、行政側からしてみたら費用対効果がまだ証明されてないと、という理由でなかなか市町村の健診に入っていません。ただ男性の女性の乳がん、子宮がんと同じように男性特有の病気ですので、そういった意味ではもう少しこの前立腺がんに行政の方々にも関心を持ってもらいたいなと思っています。
となると、ご自身で少しこう意識を持って、先生調べたいんだけれどということで、
はい、
チェックしていく必要があるということですね。
そうですね、本当今回この講演会でこれを取り上げたのは一番そこが私たちも目的としているところです。
50歳くらいからは年に1回この PSH というのを測った方がいいよというお話でしたので、はい、かかりつけの先生にぜひ、一度ご相談してみてください。さあ、そしてこの5月の地域向け医療講演会なんですが、 YouTube でアーカイブ放送もありますので、見逃したという方はですね、安心なさってくださいね。過去のものを振り返ってご覧いただくこともできますので、放送をまたご覧になって参考にしていただきたいと思います。さて、6月の地域向けの医療講演会ですが、6月14日水曜日午後7時から配信です。テーマは本当に打って大丈夫？子宮がんワクチン。沖縄県立北部病院産婦人科、医長の直美明先生がお話ししてくださるということなんですが、今度は女性のがん、子宮がんにまつわることですが。
そうですね、
はい、
聞いている方々もご存知の方多いと思いますが、子宮頸がんワクチンに関しては結構いろんな副作用が話題になって、日本でも接種ができない時期があったんですが、今また接種が再開されています。で、この直美先生は北部病院の今お勤めなんですけど、北部地域でこのワクチン の接種をすごく奨励されていて、大変熱心な先生とお聞きしたのでお電話しましたところ、北部から先生快く収録に駆けつけてくれて、
はい、
今回撮影することができました。
なんかやっぱり安心のために打って打った方がいいよっていう情報も聞くんですけれども、やっぱりいやそれはいけないっていう人もいて、どっちの意見を信じたらいいんだろう。でも海外では普通にもう行われてるんだけどなって、やっぱりハテナがいっぱいありますね。
はい、最初の頃出た副作用と言われた症状に関しても、今回先生講演の中でかなり力を入れてその説明とをしてくれてますので、 どちらの意見を持たれている方もぜひ聞いていただいて、あの子宮頸がんワクチンに対しての正しい理解につながればいいなと思っています。
はい、今先生のポイントかなと思ったんですけれども、どちらの意見を持っている方もご覧いただきたい、
ぜひ、はい、聞いてほしいです。で先生とまあ逆にもうちょっと話してみたいと思ったら直接北部病院に行ってワクチン外来もやってるみたいなんで、
そうなんですね、
ぜひ直接先生と話していただきたいなと思う、素晴らしい先生でした。
はい、6月14日午後7時配信開始となります。本当に打って大丈夫、子宮頸がんワクチン、沖縄県立北部病院産婦人科医長直美明先生がお話しなさいます。ぜひ首里城下町クリニックの配信ご覧くださいね。地域向け医療講演会は2020年の8月から YouTube でライブ配信しています。首里城下町クリニックのホームページからもアクセスできますし、これまで配信した講演会もアーカイブ配信で見ることができますので、どうぞチェックなさってください。詳しくは首里城下町クリニック、電話 098-885-5000 885-5000、ホームページは首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。一枠のブログでもご案内しています。さて今日は現在福井総合病院から首里城下町クリニックにお見えになって研修中という中谷由香先生に来ていただきましたけれども、中谷先生、まあ、今後ですね、はい、あのこの専門で私は頑張りたいっていうところもう定まってるんですか？
私は将来あのリハビリテーション科に進もうと考えてます。
ああ、リハビリテーション科、はい、これなんかきっかけがあったんですか？
そうですね、やっぱり福井県ってとても子どもが少なくて高齢者が多い地域なんですけれども、でリハビリテーション科って全く足りていなくて、でも国は高齢者が増えて病気になって寝たきりになってしまうのではなくて、そこから機能を回復させて社会にどんどん元気な高齢者を返していこうという動きがあるので、私はそこのお手伝いができたらいいなと思って、志しました。
そうですね、何か病気や事故で機能を少し損なってしまった方が回復してまた元の生活に戻れるっていうのはやはり理想だと思いますし、ご本人も望んでることなんでしょうか。そこを手助けしたいということですね。なんか先生すごく心強いですね。
はい、もう先生も神経内科系リハビリと聞いてるんですが、こう内科医の知識を持ちながら多分これからいろんな病気の方々お力になってくれると思うのでとても心強いです。はい、
今日は首里城下町クリニック院長田名武先生、そして研修医の中谷由香先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。